みんなで
リレーホーライフ。
始まりました、みんなでリレーホーライフのコーナーです。このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベント、リレーホーライフに関する情報をお送りします。毎週月曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大須賀義明さんをスタジオにお迎えし、全国各地のリレーフォーライフに関わる方にお話を伺っていきます。また火曜日から金曜日はがん検診予防に関する手記、全国のリレーフォーライフの報告、がんに関する情報、皆さんからお寄せいただいたメッセージなどご紹介しております。また毎週月曜日のこのコーナーに限りましてはオンデマンド放送でもご紹介、後でお楽しみいただけるようにもなっております。また FM 岡崎のホームページご覧になると詳しいことわかりますのでチェックしてみてください。さあ、それでは今朝も大須賀さんスタジオにいらしてますよ。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。まずゆみさんお疲れ様でした。
いや、大須賀さんこそお疲れ様でした。
僕本当になんかここ 3連ちゃん3週連続でリレーだったんですけど、はい、なんか一番体が今大丈夫ですね。
ほんとよかったですね。だんだんコツがつかめてきましたか。
いや、そういうわけじゃないですけど、特に、ね、まあ働いてなかったということですわ。
いや、そんなことないでしょ。だってスタッフパートナーってなるとあちこち顔出さないといけないし、移動大変じゃないですか。で、はしごしましたでしょ。同じ時期に開催だったところがよそにあるので、岡崎だけじゃなくて、
まあ昨日の場合はそのリレーフォーライフの本番じゃなくて、実は長泉でですね、チームのキャプテン会議があって、そちらの方へお邪魔してました。
あ、なん、そうだったんですか。
そう、ということは電車の中で寝れるんですよ。
間違いないですね。間違いない。
だからいつもは長泉というと2時間半から3時間かけて車で行ってるんですけど、昨日はさすがにリレーフォーライフジャパン岡崎に参加させていただきながらだったんで、
はい、
車はまずいと、
はい、
いうことで新幹線で行きましたので楽をさせていただきました。岡崎の皆さんが片付けやってる間にすいません、
いやいや大丈夫です。
新幹線の中で寝てました。
こりゃ寝ませんとね。身を大事にしないと一つしかないので。
そうですね、まあそんな一つしかない体ですけどね、はい、実は今このコーナー始まる前にゆみさんともね、いろいろ喋ってて、
はい、
打ち合わせは一切せずに。
そうです。
違う話をずっとしてたんですけど、
はい、
ね、お互い体一つなんで、ゆみさんね、いろいろ気をつけましょうね。
本当です ね、身一つしかなくて、一つの身を一生懸命使ったのに、体重落ちないのってどうしてですか。
多分需要と供給のバランスが取れてないだけでしょうね。
とってもよくわかりました。ありがとうございました。
だからゆみさん燃費がいいのかもしれないです。
はい、私、そうですね。
うん。
きっとそう、ハイブリッド。
ハイブリッドだと思う。物はいいようやな、まあ、この前向きなこと。
そうです。うん、確かにそうかもしれません。最近、そういう美容の関係の、なんかダイエットに関する遺伝子検査しますよ、なんての流行ってますでしょ。あれやったんですよ。そしたらね、そう、大須賀さん、私、同じこと言われました。すごい燃費が良すぎるんですって、だからいっぺんこの体型って決まったらその体型変えることすごい難しいんですって。だから私19歳の時と同じ体重なんですよ。すごいでしょう
今。
うん。
19歳の時、まあ何年前か言わないですよ。言わないですけど、そうですか。
体型キープ。
僕今67、8なんですが、
はい、
実はそのゆみさんのに対抗しての19歳の頃って僕60キロ今日ぐらいしかなかったです。確か僕のペースは63キロのはずなんですね。身長178あるんですけど、
うん、
で、まあ今は胃を切って、で今の体重に落ち着いてて、一時リレー、岡崎のリレー始めた時とか、ガソリンスタンドでバイト始めた時にげっそりした時期がありますけど、60キロまで落ちたんですよ。
本当、
うん、でそれが今戻って、うん、もう何年になるだろう、6年、2010年の冬ぐらいからはずっとこの体重です。
いいですね。
ね、うん、ね。そうですね。まあ、身長78で67、8だったら、まあ決して細くもないし、太くもないし、でも筋肉が落ちちゃったんで、手術する前はもう週4か5でジム通って、
で、すごいですね。
それ平日で、土曜日と日曜日テニスとサッカーやって、でバンドもやってたんで、だから 筋肉質だったんですよ。
ほうほうほうほう。
その筋肉がどっか行っちゃいました。
どっか行っちゃいました。
どこに行っちゃったんでしょうね。
ねえ。で、シューってこう縮小してそこにいるはずなので、その子たちを目覚めさせて、もう一回。
そうです。本当またやりたいんですよ。やりたいけどなんか、なんだろう、うん。前は本当に1週間のうち7日間動いてないと、すごい、気が済まなくて調子悪かったんですけど、うん、今動くと調子悪くなっちゃうんで
。まあしょうがないですね。
しょうがない。まあそういうの置いといて、うん、
置いといて、
あの昨日とね、おとつい、リレーフォーライフジャパン岡崎、7回目の開催ということで、僕もちょっとっていうか、あの、なんか、スタートの時と実はフィニッシュの時いなかったんですよ。うん。なんでちょっとそういったことも含めて、ゆうみさんからいろいろ、
私
お話聞かせていただきたいなと思って。
まあ確かに、始めと終わりはちゃんといましたけれどもね、うん、開会式と閉会式やったので、
はい。
はい。まあそりゃそうです。う
ん、ねえ。初めての雨のスタートでしたもんね。
そうです ね, ね。まあ部分部分降るってことは過去にありましたけどね。
ありましたね。
もういきなり初めからずーっと雨っていうの本当初めてでしたね。
初めてですよね。
だからどうかなと思ったんですけど、だから初め呼びかけは、うん、あのチームテントの中とかね、そういう濡れないところで耳だけこっち向けてくださればいいからって言って呼びかけたんですよ。うん、ところがね、皆さんね、ちゃんと準備がよくって、レインコートとかね、はい、またね、すっごい大きい傘とか、
はい、
そういうの持ってこられてて、はい、みんなね、出てきてくださるんですよ。
ああ、もう開会式の時にステージの前に、
そう、
グランドの中に、
そう、
ありがたいですね。
しかも始まる前、うん、こちらが別に来てくださいとも何とも言ってないのに、来ちゃダメですぐらいのこと、濡れちゃうといけないからぐらいのことを言ってるのに、うん、もう時間の前には前に来てるっていう、
うん、
なんという前向きな方々なんだろうと。
きっとゆうみさんの声に触発されて、始まるぞ始まるぞ始まるぞってうずうずしてたんですね。たくさんの方が
ね、ありがたいですね。
ねえ、
だからまあね、そんな風なもんですから、はい、もうありがたいなと思いながら、
はい、
まあ予定通りのプログラムで開会式はスタートしたんです。
うん、
でちゃんと予定通りご挨拶してくださる方も来てくださって、
はい、
うん、でちゃんとねルール説明も長々と係がお話をしたのをみんなじーっと聞いててくださいましてね。
うん、
でもう順調にスタートできましたよ。
あ、そうですね。で、まあサバイバーズラップから、
うん、そうそう、
スタートね、
やりましたよ。
したんでしょう。したんですけど、それから雨が夕方5時前ぐらいまでずっと降ってましたよね。
そうです。そうすると一番気になるのがルミナリエのことだと思うんですね。
そうですよね。うん、どうなるんだろうっていう。
そう。だからやっぱりね、その会場全体もルミナリエ多分並べないんじゃないみたいな、あの何も言ってないのに、うん、なんかそういう空気が流れてて、うん、やっぱりルミナリエ書きますっていう人、
うん、
ちょっとね少なかったんですね。
まあしょうがないです。あの天気ですもん。
そうですね。で、まあチーム参加のパステルなごみアートがですね、あのみんなでパステル画でルミナリエ飾るぞっていうことで張り切ってたんですけど、観光鳥が鳴いておりましてね。そんな風だったんですけど、でも、あの何時ぐらいだったかしら。4時ぐらいかな。
うん、うん。
うん。あの、当初、ルミナリエの受付を終了しようと思ってた時間が4時ぐらいなんですけど、
はいはい、
まあ、それぐらいの時に、雨も止んだし、うん、いや、もう、ルミナリエ予定通り外で並べることにしようと決定をしましてね、
うん、
それを放送させていただきました、
うん、
ルミナリエやりますと、
うん
うん、でだからちょっと受付終了ももうちょっと延長しますと、
うん、
そう言ってで駆け込みで結構皆さんね書きに来てくださったりとかしてね、うん、なんとかルミナリエの数をなんとか確保しまして、
うん、
でグランドの中にホープという文字を並べることができました。
そうですね、ホープ並んでたし、うん、コース、
はい、
あの歩くコースのところもね、うん、ずっとあの楕円形の、ね、
はい、
形になってて、トラックの形になってたんで、はい、うん、まあ、良かったなと思いました、まずは。
うん、まずはね。
うん、もうその時点でちょっとホッとできたのと、もう降らないでよっていう、
そう、
ね、皆さんの祈りが通じて。
そう、やっぱね、皆さん楽しみにしてたと思うんですよ。だからね、ルミナリエ予定通り会場に並べますって言って発表したら、わーって拍手が湧いたんで。
そうですよね。
うん、
やっぱりまあ、ルミナリエセレモニーっていうのは、その国際ルールの中の、実は必ずやらなければいけないものなんですけど、うん、かといって、
はい、
その、せっかく書いていただいた皆さんの思いの詰まってるものを、流れるってしまう、
うん、
もうひどい、その、袋自体が破れてしまうようなね、そういう状況のところだと、やっぱ躊躇しますよね、その並べるっていう、表に出すということ自体、
そう、
うん、それが 何にもね、本当にただ飾りだけのものであれば、あ、まあ濡れてもしょうがないよねって言っても出しちゃえ出しちゃえでやってしまえるかもしれないんですが、そうでないものですので、とりあえずその時間に上がってくれたのは良かったです。雨が
本当良かったです。やっぱり眺めますとね、あのそれぞれの思いのこもった文章も書かれてますしね、あの一つみんなで盛り上がったものがありましてね、あの光が丘女子高校の生徒さんたちボランティアで来てくださって、で一緒に先生方もついてきてくださってたんですけど、その先生方の中のお一人が、あのパステル使って、あのマリア像を描かれましてね、それがすごい綺麗なんですよ。それでそれを見つけた人が何人かが、いやこれいいねいいねって言って写真撮らせてくださいとか言ってこう写メ撮ってましてね、これ待ち受け画面にするなんてやってて、ひょっとして流行るんじゃないみたいなことも言ってましたのでね。
そんなにそのいい出来、
そうすごい綺麗でしたね、
待ち受けにしちゃうぐらいの、それ気づいてなかったな。
あの一時、なんかチェーンメールみたいに、あの何でしたっけ、三輪さん、あの歌手の
ありましたね。
あの方の写真が流行ったっていうことがあったじゃないですか。
ありましたね。
なんかそれみたいに流行ったら面白いよねなんて冗談で言ってたんですけど。
あ、そうなんだ。で、まあ、あの今年のその岡崎会場のね、ルミナリエは。それでもその雨は上がったにしてももうグラウンドがすごくぬかるんだ状況でしたので、ルミナリエの白い紙袋の外側に、まあ、ビニール袋をね、ビニール袋で覆う、それでグラウンドの方に並べてて、でそれを見たあの実はあの他の会場から来た実行委員の人たちも、あ、これいいねって言ってましたし、あの特によく雨の降るあのリレーの会場の実行委員長が来てて、あ、準備しとこって言ってましたからね。
そうですか。あれもあの雨が降ってない時間だったから良かったものの、あの袋の口が上向いてるわけなんで、ビニール袋かぶせますとね、本当に降った時絶対あん中水入りますよ。
あの僕実はその次の手を考えてありますので、
あ、本当ですか。
大丈夫です。
穴開けとく。
穴もそうだし、実はその昔岡崎のねリレーが始まった頃って必ずルミナリーの袋にパンチで穴開けてたんですよ ね、
はい、やってましたね、
空気穴で、要はまあそれをしておくのと、でビニール袋にも穴開けるし、でルミナリーの紙袋の方をもう口閉じちゃうんですよ、折り曲げて、でそれをビニール袋の中に入れて、またビニール袋の口も閉じてあげる。だけど穴は、小さい穴をちょっと開けとけばいいんで、雨に濡れることもなく、で、火も消えることもなく、あの、灯り続けるだろうと。
だろう。
まだ本番でやってないんで。
いいですね、ちょっとテストしてみませんとね、
まあやっぱりね、せっかくのものなんでね、流されないように破れないように、まああの細心の注意を払ってね、やっぱり取り扱わないといけないだろうなっていうふうに思いますよね。
そうですよね、なんせ数も多いのでね、まあボランティアでこれ手伝ってくれる人って呼びかければ大勢集まるからなんとかなるんじゃないかなとは思いますけれどもね、
もうみんなやり、あの手伝いたいんですもん、参加者の方たちも、あの本当にもう数年前からそうですけど、岡崎の会場のね特色の一つとして参加者の方たちがいろんなこと手伝ってくれるじゃないですか、だからもう他の会場から来てた人たちが実はすごく感心してたことがあって、まあ、ゆうみさんが味を占めてしまったことの一つなんですけど、皆さんの周りに、ルミナリーありますよね、足元。二つか三つずつ持って、向こうの方に、ルミナリーの置き場があるんで、移動していただけると助かりますってやったのが、2010年の1年目。
そうですね。
もう、手がね、ないし、ということで、そうお願いしたらもう皆さんも、二つ三つどころじゃないですもんね。もう5つ6つ持って移動してくれて、まだあるなと思ったらまたグラウンドに引き返してくれて、すごいお手伝いいただけるじゃないですか。
はい、あっという間でしたね。
あっという間、で2年目、岡崎の2年目の時に、まあ、なじむその参加者の割に岡崎実行委員会人が少ないんで、さあテントを畳むのどうしよう、皆さんお使いになったテントですね。
なんか私すごいずうずうしいみたいじゃないですか。
いやいや、そのこと僕は一言言ってませんよ。
言ってないですか。
言ってませんよ。はい、これで2011年リレーフォーライフジャパン岡崎終了ですって言った瞬間に、それでは皆さん あの、お使いになったテントなんですが、って始まって、畳んでいただいてね。で、畳んでくれたら、どこ持ってけばいいので、あ、すいません、こっちの倉庫へって言ってたら、あれ全部で50張ぐらいあるテントが、1時間も経たないうちに、ものの見事に撤去されてると。で、それを見た他の実行委員会の方が、この手使える。でしょって。で、実際にそれをね、お手伝いいただいた、その参加者の方たちの、その、閉幕後の、まあ、当時ブログとか拝見すると、うん、手伝いってすごい楽しかったっていうご意見が本当にたくさんあったんですよ。で、それをゆうみさんに伝えたら、翌年、ルミナリーとテントやっちまったぜ、ゆうみさん。
いや、私、伝える係だけなんで。
いや、またそれを言う時のね、笑顔。悪い笑顔してるんですよ、皆さん。ラジオだからね、聞こえない。でも会場の人は見てる。
ちょっと。いや、でも今年は私じゃなくて、副実行委員長が自分で言うって言ったから。
うん、ああ、そうなんか。
そう。うん、だから。係の方から説明がありますって言って振っただけでした、私。
つまんない。
ねえ、つまんない。
満面の笑みができなかったじゃないですか。
そう、ちょっとね。
でも、本当に実は、今年のね、僕静岡や9月、10日、11日にお邪魔してたんですけど、そこの実行委員会の人が実は岡崎に見てて、それを今年やってました。
あ、やってました？
皆さん使われたテント。本当、あそこもね、大きいテントが、静岡の会場も、2軒3軒の大きいテントがですね、30数張りあるんですけど、あっという間に終わりました。
素晴らしい。
で、参加者の皆さんも、もう当然なんですか、文句一つ言わずに、あ、うち終わったんで隣のテント手伝いましょうかっていう、素晴らしい光景が静岡の会場でも見れて、で、まあ僕ちょっと岡崎の会場今年その時間いなかったんで、でも去年まででもね、ずっと参加者同士でお手伝いをしたりされたりしてね、会場が一つになってる、リレーが終わっても、一つになってる会場というような形で、なんか今日綺麗に締めようとしてるんだ。なんかあるのかや。
なんかそうですよ。なんかあるんですよ。そうですよ。
ね、
うん。そうです。そうなんですよ。なんかあるんですよ、皆さん。いや、実はですね、みんなでリレーフォーライフのコーナー、今まで毎週月曜日、こうやって大菅さん、せっせと来てくださってですね。で、こうやってお話ししてくださってたんです。で、いろんな方も紹介してくださってね、電話でつないでお話伺ったりとかして、できたんですけど、なんとですね、大菅さん、月曜日のご出演、今日が最終回なんです。
そうなんです。今まで4年半、ゆみさんありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
一番体のきつい月曜日の朝ですもんね、ゆみさん。
そうですね。
今日まさしくそうです。
大丈夫です。私座って口だけ動かしてるんで、ラジオは。
いや、寝てないだろうし、本当に。で、僕は今年これで3週目の体のきつい月曜日の朝。で、来週からはそれをちょっと解放されて、実は引っ越しなんですよね。曜日の。
あ、そうそう、曜日の引っ越し、寂しくなります、月曜日。
もう本当にありがとうございました。
ブルーマンデーだわ。
いやいや、何言ってんの。コーヒーの名前みたい。ブルーマウンテン。今度はですね、はい、実は水曜日に引っ越しをさせていただいて、はい、水曜日の朝同じ時間に、みんなでリレーフォーライフの、まあ、要はインタビュー、ゲストのコーナーをね、させていただきますので、引き続きよろしくお願いします。
お願いします。そうすると、オンデマンド放送で聞くことができる曜日も、水曜日に変わるということですね。
うん、ねえ、うん。そうなんです。
はい、そうですね。
53歳になって、だいぶ体もきつくなってきたんで、ちょっと、いたわって、やってください。
すいません、お願いします。
ねえ。
月曜日は寂しくなりますけど、まあ、今までの月曜日以外の曜日と同じように、いろんな、情報などをお届けするコーナーということで、はい、このみんなでリレーフォーライフのコーナーは月曜日ちゃんと続きますんで、はい、どうかお付き合いよろしくお願いします。
そうですね、これからも、ずっとずっとよろしくお願いしたいと思います、本当に。
お願いします。
はい。
もうゆみさん。寂しくなり
ましょう。って言いながら顔が笑ってる。
いや、なんないですよ、微笑んでるだけ。
いや、そうですか、ありがとう。でもね、いつも会えるから、またゆみさん。
うん、そうですね。
うん、うちも近所だし。
そうですね、はい、すっかけできる距離だし。
そうなんです。スープの冷めない距離ですので。
そうなんです。
はい、はい、またゆみさん、今後ともよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。うん、
いろいろありがとうございました。本当に。
はい、ではまた今度は水曜日から。
はい、だからちょっと今回、間が空くんですよ。10月の5日が。
あ、そういうことね。今週はもう今日出演されたから。
はい。
あ、そうか。今月いっぱいは、これで10月からってことか。そう。そういうことですね。
なんで10月の5日の水曜日が、
はい。
新たな引っ越し先のスタートということになりますので。
はい。間違えて月曜日来ないでくださいね。
どうしよう。多分、するんだろうな。
来てもいいですけど、もちろん。うん、大歓迎です。
あ、ありがとうございます。
は
い、
もちろん。
ありがとうございます。
ということになります。皆様よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。
大須賀さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなでリレーフォーライフのコーナーでした。